聖書をお読みいたします。旧約聖書申命記第6章1節から9節。申命記第6章1節から9節、291ページの上の段です。これはあなたたちの神主があなたたちに教えよと命じられた戒めと掟と法であり、あなたたちが渡って行って得る土地で行うべきもの。あなたもあなたの子孫も生きている限り、あなたの神主を恐れ、私が命じるすべての掟と戒めを守って長く生きるためである。イスラエルよ、あなたはよく聞いて忠実に行いなさい。そうすればあなたは幸いを得、父祖の神主が約束された通り、乳と蜜の流れる土地で大いに増える。聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っている時も、道を歩く時も、寝ている時も、起きている時も、これを語り聞かせなさい。さらにこれを印として自分の手に結び、覚えとして額につけ、あなたの家の戸口の柱にも門にも書き記しなさい。もう一箇所、新約聖書のマタイによる福音書第4章10節と11節を読みします。マタイによる福音書4章10節11節。するとイエスは言われた。退けサタン、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ、と書いてある。そこで悪魔は離れ去った。すると天使たちが来てイエスに仕えた。祈祷を捧げます。主なる御神、権限後の第四シーズの礼拝を敬愛する兄弟姉妹方と守ることができる幸いを感謝申し上げます。私たちの礼拝を祝し整えてください。私たちが心を開いてあなたの御言葉に耳を傾けることができるようにお導きください。この礼拝を覚えつつも参じることのできない方々がいらっしゃいます。ご病気の方々、困難を抱えておられる方々、どうぞお一人お一人をそれぞれの間に合って顧みてくださりますように。一切を御手に委ねます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。あなたの神を愛しなさいと題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。先日は日本古来の多神教こそが包容力がある教えで、唯一神教は狭く排他的だと、そういうふうに 主張する声がこの国に目立つようになってきたというお話をしました。で、今日の話も少しそのことに関わります。で、申命記の込み出しを見ますと、唯一の神となっておりまして、聖書の神様が唯一神であることが再確認されています。神様が命じる戒めと掟と法をしっかり守って生きていくならば、乳と蜜の流れる土地で祝福されますよということが3節までに書かれています。続く4節5節にはイエス様も引用された有名な言葉が出てまいります。イスラエルの神が唯一の主であることと、この神様を誠心誠意愛しなさいという命令です。主と訳されているヘブル語はヤーウェという言葉です。ですから、私たちの神ヤーウェとか、ヤーウェは唯一ですというふうに訳せば、ここで言及されている神様はヤーウェというお方なのだなということがはっきりとわかります。人間関係ではですね、直接相手に名前を呼びかけるということはかなり重要なことだと思います。直接呼びかければその人との距離がぐっと近づいたように私たちは感じますが、相手が神様でもその点は同じなのではないかと思います。例えば私たちがイエス・キリストに親近感を抱くのは、イエス様と気さくに私たちが呼びかけることができるからだと思うんです。けれども旧約の神様はちょっと何と申しますか、厳かな感じがありまして、気楽にその名を口にすることははばかられました。ヘブル語の聖書には神様の名前を表すこの神聖四文字と呼ばれるアルファベットがあります。イスラエルの人たちは昔その神様の名前が出てきますと、それをそのまま発音しませんでした。彼らはその言葉をアドナイ、我が主という意味です。このアドナイと読み替えました。で、ずっと読み替えてきたために、いつの間にか本来の発音がわからなくなってしまったんです。で、後世の学者はこれはエホバという発音だろうと推測をいたしました。ですから、少し前に文語訳聖書というのが使われておりましたけれども、その文語訳聖書の中では神様の名前はエホバです。で、今ではこれは間違いであるとされておりまして、ヤーウェあるいはヤハウェと読まれます。私の神学校時代の恩師であり、前任地の絹田教会の2代目の牧師で日本旧約学会の会長を務められた西村俊明先生はですね、原書講読ではきちんとアドナイというふうに発音されておられました。まあ、とにかくこの4節ではこのヤーウェの神様が唯一だと強調されています。カナンの先住民、カナンというのは、現在ではパレスチナと呼ばれる地域です。このカナンの先住民をはじめ、 古代オリエントの宗教はほとんどが多神教ですけれども、なぜイスラエルだけが自分たちの信じる神様は唯一だと強調したのでしょうか。で、これは神様の認識の仕方、神様に向き合う自分の在り方というものに関係しているように思います。イスラエルの人たちは徹底的に自分の信じる神様の前で自分の在り方を追求したのです。五節に主を愛しなさいとありますけれども、この愛するという語は本来この契約の時に使われる用語です。つまり契約の神様に対するこの自分の忠誠度あるいは信頼度というものがここでは問題にされているわけです。最初に多神教の話をいたしましたけれども、この大勢の神様に向き合っているとどうでしょうか。ちょっとイメージをしてみてください。で、私たちはきっとですね、この神様にはこれくらいでいいや、この神様ならばこのくらいは見過ごしてくれるだろう、まあ、そういうふうにいろいろこの自分の都合に合わせてそれぞれの神様に向かい合うだろうと思うのです。人間というのはきっとそういうふうにするんだろうと思います。向き合う神様がいろいろでありますと、どうしても明確な神様像が定まってまいりません。で、そこで人間は自分を軸にいたします。それぞれの神様に自分を軸にして向き合い対処するということになります。ヤーウェの神様は違うんですね。一人の神様ですから、この一人の神様と旧約の世界の人々はじっくりと向かい合いました。ですからこの神様には自分の在り方が全て全部見られてしまう。ごまかしてさらけ出せる部分だけさらけ出せばいいというわけにはいかなくなるんです。で、6節7節を見ますと、このことを日常生活の中で徹底しなさいと命じられています。心に留めてというのは、その片時も忘れないで、場合によっては書いたり語ったりしながらもう繰り返し繰り返し覚えなさいということです。で、しかもそれを子どもたちにも教えなさいと言っているわけです。なぜこれほど一人の神様にこだわって魂を尽くすほど愛しなさいというのでしょうか。で、その答えは2節3節にあります。イスラエルの民が約束の地で、これはカナンの地ですね、約束の地で栄えて長く生きるためだというわけです。で、そこには出エジプトやアラノの40年の厳しい生活を振り返るという視点があります。イスラエルの民はアラノの生活で唯一の神様と出会って、そこで契約を結んだからだと聖書は言うのです。で、約束の土地カナンはですね、乳と蜜の流れるこの芳醇な土地なわけですから、それまでの荒野における厳しい生活環境とは全く異なるわけです。これから乳と蜜の流れる土地に入るということは まず生活環境がガラッと180度変わるという意味を持っています。それは単なる環境の変化ということではなくて、イスラエルの人たちにとっては、新しいその文明の世界にこの飛び込んでいくという意味があったと思います。つまりこれまで自分たちが経験してこなかった新しい農耕文化という、そういう社会の中で生きていくようになるわけです。で、そこで生きていくようになっても、それまでと同じように一人の神様を愛し続けていくことができるかどうか、分かれ目だったんですね。で、農耕文明というのは、日々の生活の安定を意味していますから、イスラエルの民にとってはそれはやっぱりありがたいことだろうと思います。しかし、そのような恵まれた環境になっても、これまでとずっと同じ姿勢で一人の神様を求めて歩むという信仰生活は大丈夫なのか、そういう問題がここでは提起されています。荒野、荒野という厳しい自然の中で一人の神様を求めたと同じ姿勢で、農耕文化の中で信仰生活を続けていけるのかどうか、そのことを確かめようとしているわけです。十分に食べていけるようになるということが人間にどういう影響を及ぼすことになるのか、そこに不安というものはないのか、そういう問題なんです。ところで、アジア太平洋戦争が終わったときに、私たちの国日本はですね、食べることに精一杯でした。僕は戦後すぐの生まれですから、小さい頃のことを多少覚えておりまして、本当に食べることが大変だったなという記憶がちょっとあります。僕の小さな頃はお菓子なんていうものはほとんどありませんでした。日本はもうどこもかしこも食べることに精一杯だったわけです。で、その時多くの人たちはもう二度と戦争をするのは嫌だと心からそう思って決心をして、あの平和憲法を受け入れたんですね。で、当時の文部省が発行しました新しい憲法の話という小冊子があります。これは当時の中学校で副読本として使われたようなんですけれども、これが復刻されまして、それを僕はもうだいぶ前に読みました。まあ、非常に分かりやすくてですね、いい本だなと思いました。なんというか、この平和に向けてのその希望があふれているんです。戦後の食糧難の時代に抱かれた平和への気球が今70年後どうなっているか、もう十分に食べられる時代に入ってもだいぶ経つのですけれども、今どうなっているか、報道で私たちが見たり聞いたりするのは、特定秘密保護法が決まってしまったとか、憲法は新しいものに変えなくてはいけないのではないか、そういう話なのです。で、新明紀の記者が心配しているのは、現代流に置き換えればそういうことなんですね。農耕というこの精神文明を 受け入れたとして、じゃあそこで神様を愛し抜くことはどうなっていくのか、そういうふうに心配しているんです。ですからくどいほどに心を尽くして主を愛しなさいという警告が出されるんです。申命記の記者、信仰者ですけれども、信仰者がここで確認していることは、自分たちの神様は荒野から農耕に生活の場が移ろうとも、つまり歴史にさまざまな変動が起きたとしても、それを貫いて唯一の神様であり続ける、歴史を導いて行かれる神様なのだよという、そういうことなんですね。時代によって政治的な、あるいは社会的な状況というのは絶えず変わっていきます。変わった時に私たちはどのようなスタンスを持って生きていくのか。例えばこの世界の潮流の変化をですね、抜け目なく追いかけるということもできます。でもそれができたとしても、自分の信仰の存在証明ができるとは限らないわけです。だから神々を時代に合わせて乗り換えていくということではなくて、人間として一貫性を持って誠実に尊重できる、そういう神様をあなたは信じていますか、というふうに聖書は問うているんです。イエス様は毅然とサタンの誘惑を退けられました。私たちはそのイエス様の人間解放の福音を聞いているわけですから、多神教という古い神々の復活を図るようなやり方には巻き込まれまいと思います。次々と新しい時代の状況が巡ってきますけれども、それに向き合いながら唯一の神様を信じる、そういう真実を貫いていきたいと心から願います。祈ります。神様、あなたの神、主を愛しなさいと私たちは聖書から繰り返し説き進められています。どうか心身ともにすべてを集中してあなたに応答していくことができますように、また子供たちにも繰り返し教えるようにあなたは命じられておりますから、私たちの CS の技も祝してください。イエス様が第一の戒めとして示してくださった教えを繰り返し繰り返し確かめて歩むことができますように導いてください。救い主、イエス・キリストの御名によって御前に祈ります。
アーメン。
アーメン。それではご無理のない形でお立ちくださいまして、賛美歌の457番、神は我が力を歌います。457番。